キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年2月7日、テサロニケ人への手紙第1、4章13節から18節。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように、悲しみに沈むことのないためです。私たちは、イエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのように、イエスに会って眠った人々を、イエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。メッセージ、永遠の慰め。
初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりにお越しになられた方、心から歓迎をしたいと思います。こうしてご一緒に礼拝できることはとても嬉しいことです。この場に集い合うこと、親子としてご一緒できること、インターネットを通してこれをご覧になっている方がいること、神様がお一人お一人に目を留めて、今日も御言葉を語りかけてくださるようにと願っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、どんなことでも遠慮なく声をかけてください。ご自分について知っておいてほしいこと、教会についてお知りになりたいこと、どんなことでも結構です。礼拝では今、テサロニケ人への手紙を読み進めています。先週は、私たちに死にかかる人たちがいるということ、その人たちが主にあって固く立ってくれるなら、それこそが私たちの生きがいであるということ、そのパウロの告白をご一緒に読みました。パウロはまさに離れているテサロニケの人たちのことを気にかけ、彼らが主にあって立ってくれているなら、と思っていたんです。しかし、彼自身はそこに行くことができず、何度もその計画を断念しては、今、テモテという人物が自分のところにそのテサロニケの教会の報告をしてくれています。彼らはとても信仰に熱心で、兄弟姉妹の間で愛ある関わりをしています。ああ、それは良かった。でも、見ていて一つだけ気がかりなことがありました。なんだいそれは。彼らの間の素晴らしい信仰の歩みをしていた人が先日亡くなった。ああ、それは大変なことだ。その時の彼らの悲しみようが通常のものではなかったんです。それは一体どういうことか。彼らはイエス・キリストが再び来られるということを心待ちにしています。それはそうだろう。その再臨の日を待たずに素晴らしい信仰者が亡くなったことがショックだった。それは一体どういうことなのか。彼らは信仰に熱心に歩み、その日イエス・キリストが再び来られるのを待ち望んでいた。彼らはテサロニケの 人たちですから、イエス・キリストそのものにお会いしたことはありません。その教えを聞き、弟子たちの語ることを受け入れ、この方に対する信仰を養ってきました。そのお方が復活の後、天に上げられていった。私は再びもう一度来るとおっしゃっていた。だから私たちはその日、イエス・キリストにお会いできるのだと心待ちにして、そのために熱心に歩んできた。それな、尊敬する大切な信仰の仲間が、その日を待たずに死んでいったということ。神はこの人を退けてしまわれたのだろうか。神はこの人の信仰を認めてくださらなかったのだろうか。あの人でさえさらそうならば、今一生懸命に歩んでいるこの私たちの歩みも神様の前には取るに足らないものではないのだろうか。私たちも再臨の日を待たずにこの世を去ることになったらどうしたらよいのだろうか。彼らはそういうショックの中に生きているんです。ああ、そういうことなのか。では、今から言うことを書き留めてくれ、そして彼らに伝えてやってくれ。と言って書かれたのが今日読んでいただいた部分になります。眠った人々のことについては知っておいてほしいのだ。この言葉を持って互いに慰め合いなさい。パウロは一体ここに何を伝えて気落ちするテサロニケの人たちに語りかけたのでしょうか。大きなメッセージは二つです。一つは死というものが決して私たちを脅かすものではないということです。確かにテサロニケの人たちの歩みは再臨の日を心待ちにしていました。思いがけずそれよりも前に死ぬという現実があったとき、この死が再臨と私たちの間に立ちはだかって、その祝福を受けさせなくする。大きな障害の壁のように感じてきました。人は長く生きたいと願いながらも、病その他のことで自分の命を先に伸ばすことはできません。その権限は人には与えられていない。その時に死というものが神様との間に立ちはだかって本来受けるべき祝福を逃してしまうのではないか。しかしそうではない。眠った人々のことについては知っておいてほしい。彼らが後回しになることはないのだ。あなた方が優先されることはないのだ。たとえ死という現実ですらさえ、神の前に立ちはだかって祝福を押しとどめるものではないのだ。その死というものを語った後に、二つ目のこととして言われるのは、あなた方はいつまでも主と共に歩むようになるということでした。死というものは恐るに足らぬものであり、あなた方は皆結果として誰もが主と共に歩むようになるのだ。すでに死んだ者も今生きている者も、年を重ねた者も若い者も幼い者も、男性であれ女性であれ、どこの国の人であれ、どこの言葉を話すのであれ、そのキリストにある歩みは、やがて来たるべき時に、神と共にいつまでも歩む歩みに導かれ。死は決してそれを阻むものではなく、あなた方は誰もが神と共に歩むようになる。そのことをもって互いに慰め合いなさいというんです。そのことをもって大切な人の死、志半ばの歩み、大切なものが失われていくこと、残念な結果で心が塞ぐこと、 しかし、それらが神との関係を妨げるものでなく、いつまでも主と共にいるようになっていく。この言葉をもって互いに慰め合いなさい。そのことが実際にどういうふうに起こるのかということを、パウロはこの16節17節で書いています。もちろん、パウロは一足それを先に経験したわけではありません。ので、彼自身もまたこのことをイメージの言葉を使って語らざるを得ませんでした。そこには3つの音が出てきます。そして死者の復活ということが出てきて、主が下ってくられるということが出てきて、私たちが引き上げられて雲の中でこの神にまみえるということが出てきます。いずれも私たちに大切な意味を伝えている表現です。まずその音のところから見ていきましょう。16節の最初、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにと書かれています。主が語られる号令、号令というのは、それまでの歩みからいざ事柄が始まっていくときにかけられるのが号令です。さあ用意をしなさい、いよいよという号令です。今まで動かなかったものが、動かなかったことが、いよいよ動かすという意味での号令になります。神ご自身がここに新たにこれを動かされるのだ。主の号令、御使いの頭たちの声、当時人々は御使いの頭たちが声を発して墓の中から死者たちを呼び起こすということを考えていました。死者よ出てきなさいという声とともに、彼らの命が蘇ってくるのだと考えていました。まさに神が御使いを通してその復活を呼び起こす、その掛け声になります。ラッパの響き、それは旧約聖書の中で合図として使われてきました。モーセが神の語りかけを持って民の前に出ようとするとき、ラッパが吹き鳴らされて、民を集まってきなさい。神が語られるか。陣営が前に進むとき、ラッパが吹き鳴らされ、さあ、出発だ。戦いに出ていくとき、勢いよくラッパの音が高らかになり、さあ、これから戦だ。神の民を集まって集結せよ。今からことが始まる。これが神のラッパの音でした。ここでは、それがどのような音色で、どのように全地に響き渡るのか、その細かいことよりも、神が自らご自身、声を発せられて、合図をされて、いよいよ今までではないこれからの素晴らしいことが起こる、この合図が鳴り響くというんです。その時死者は呼び起こされ、彼らが私たちと共に復活の主が再び地に来られるのに間に合う。主が天から下って来られるというんですね。私たちが階段を上るようにして神に近づいていく、整えられ清くなっていく、神に認められていくというのではありません。私たちのただ中に神ご自身がもう一度再び来られるというんです。この方はひとたび救い主となって私たちの間に住まわれた。その生涯の終わりに十字架にかかり、復活し、弟子たちの前で天に上げられていった。私たちは今同じありさまでもう一度あなた方のところに来るとおっしゃって、この方は天に上げられていった。今やこのお方が時を経て、いよいよ天から下って来られる。もう一度私たちのところに神の現実をもたらすため、 神の救いの完成をもたらすためにもう一度再び来られる。その時私たちは引き上げられて雲の中で主にまみえると言われています。この引き上げられるという言葉は、来たるべき方が来るときに敬意を持って町の外に出て行って出迎えていく、そういうイメージの言葉です。素晴らしい方が来られる、さあ私たちも行ってお迎えしようじゃないかと出かけていく様子です。天から主イエスご自身が来られるというとき、私たちはこぞって天を見上げて喜びの声を上げて、来たるべき方が来られる。その時、雲の中で主に見える。雲というのは、旧約聖書の中に書かれている神の臨在を表すものです。民数記のところでも雲の柱が天幕の上にあってと、そう書かれていましたね。主の栄光が、その雲が宮に満ちた。神の臨在。預言書の方では、人の子が、救い主が、雲に乗って私たちのところに来られるのだと記されています。雲というのは、神のご臨在の印であり、それによって私たちのところに救いが及ぶ。私たちはそこに招かれて、雲の中で、今まで遠くから見る雲が、まさにその中に招かれて、今まで決して近づくことのできなかった神の臨在そのものの前に立って、そしていつまでも主と共にいるようになる。私たちは神の主導権の中で招かれて神と共にいるようになるのだ。このことの前では死もまた小さなもの、そのことによってこの祝福は取り去られることのないもの、その言葉をもって互いに慰め合いなさい。パウロはそのことを伝えているのです。テサロニケの人たちはこの大きなフレームワークというかストーリー、それを実は新たに経験しているところでした。というのは、ユダヤ人であれば、旧約聖書の最初から書かれている、神がその初めの時を司り、民を導き、約束の救い主を使わし、その方によって救いを完成させてくださる時が来る。このことをよく理解していました。それこそ小さな時から、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん代々のその周りの方々のその神様のストーリーに聞いていく中で、そのことをよく理解していました。ですので彼らにはやがて神と共に歩む日が来る。でもテサロニケの人たちは異邦人です。彼らはこの聖書の教えという旧約聖書、神様がその始めを司り、民を選び、約束のもとに導き、やがて来たるべき日にという、このことをだんだんと理解しているところだった。そんな彼らにとっては、一番の目下の関心事は、復活の主が来るというとき、私はそこまで生きて主にまみえたいのだ。その日まで私はこの歩みを守り通して歩むのだ。復活の主にまみえるか、再臨の主にまみえるかどうかという、これが彼らの生涯の間での関心事。でも、私たちは、もっと大きな神の導きの中に生かされている。私たちは、この生きている間のことを関心にしています。しかし、その私たちはやがて導かれて、神と共に、いつまでもいる歩みに導かれるんだ。その完成していく永遠の救いにおいては、私たちの歩みは限られたものであり、 私たちが今関心を持って一喜一憂していることは実は小さなこと。永遠の神と共に歩むようになるという約束を持って互いに慰め合いなさい。来週が CS デーになりますので、少しずつ子どもたちとの関わりをお伝えしていますが、私たちは子どもたちにこの大きな神様の導きということを幼い頃から知ってほしいと思っています。皆さんの中には大人になってから初めて聖書を読み、聖書の初めを読んで、一体何のことだこれはと戸惑われた方もあるかと思います。聖書の言う、その始めから終わりまでというところに、自分の歩みがだんだんだんだんと馴染んでいくのに、時間をかけて違和感を感じながら戸惑った方も多いのではないでしょうか。でももし、子供たちが小さな時から、この神様の大きな導きということを知っていたとしたら、やがてそれは、その子自身が自分のこととして信仰を選び取っていくときに大きな助けになることでしょう。ぜひそのことも心に留めていただきたいと思います。私たちはこの地上の生涯を歩んでいます。様々なことがあるでしょう。大切な人が失われていくということもあります。ここぞという時に実は失敗をしてしまったということだって起こるかもしれません。思いがけない人生でこんなことで良いのだろうかと思われることもあります。私は志半ばまだすべきことができていないと思うこともあるでしょう。私たちの関心事は確かに私の生涯がどうあるのかということです。でも、最も大きなところでは、いずれにしても私たちは、その日、神との永遠に歩みに招かれ、神といつまでも共に歩むようになる。私たちはそこに向けて、今与えられた歩みを歩んでいるのだ。この地上において、聖霊を与えられ、イエス・キリストを心に宿して、この地上の歩みを歩み通し、やがて来たるべき、神と共にいつまでもという永遠の救いの完成に入れられていく。そのことをもって互いに慰め合い、力を得て歩むものであろうではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。